ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は COVID-19 のパンデミックを教訓として思い出させたことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は2011年11月15日火曜日の午後、バリ島のアプルバ・ケンピンスキーで G20 サミットの第2会議を開始しました。 G20 サミットの第2会議では議論の焦点の一つである公衆衛生問題が議論されました。ジョコ・ウィドド大統領は演説で、感染拡大がますます行政されている COVID-19 パンデミックの問題を強調しました。したがって大統領によると、同様の衛生上の緊急事態がいつでも発生する可能性があるため、国民は油断してはならないということです。したがってジョコ・ウィドド大統領は、将来の公衆衛生上の緊急事態に対する世界の準備を奨励しています。大統領によると、準備は命と経済を救うということです。この点でジョコ・ウィドド大統領は、実に小国に対し具体的な措置を直ちに講じるよう奨励しました。すなわちグローバルな衛生構造を強化することによる最初のものです。私たちはより強力で突破力のある世界保健機関が必要です。連帯と正義は世界的な公衆衛生構築の精神でなければなりません。実にはパンデミック基金の設立に成功しました。これは最適に機能するための追加の資金供出が必要です。私はすべての関係者に寄付を呼びかけます。インドネシアは5000万ドルを約束しました。実にはまたパンデミック条約の形成プロセスも監督する必要があります。これは国、地域、世界レベルでの準備を強化するために重要です。さらにジョコ・ウィドド大統領は、世界的な衛生問題解決の一環として開発途上国のエンパワーメントも奨励しています。大統領によると、医療能力のギャップは解消されなければならないということです。大統領は、 開発途上国は製造や研究センターを含む世界的な健康サプライチェーンの一部でなければならないと述べました。これは健康産業への投資が増加し、研究協力と技術移転が強化され、開発途上国が生産原料へのアクセスを拡大した場合にのみ実現できます。さらにトリプスウェーバーは診断および治療を含む全ての健康ソリューションに拡張する必要があります。世界保健機関はまた健康ソリューションのハブ&スポークに関する責任を認識しなければなりません。ジョコ・ウィドド大統領はまた COVID-19 パンデミック中に発生した過ちは振り返されないことを思い出させました。大統領によると COVID-19 パンデミックは世界が将来の世界的な健康上の緊急事態に直面する準備を備えるための緊張な教訓を提供してくれました。それでは次のニュースです。オーストラリアの首相はバリでの習近平氏との会談に非常に満足していたことについてお伝えします。中国とオーストラリアの指導者は2011年11月15日火曜日、5年以上ぶりの正式な首脳会議を行いました。この会談は貿易関係を妨げ、首脳会議を凍結してきた長門氏の敵意に終止符を打つことが期待されています。11月15日火曜日、 AFP 通信社が報告したように、オーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相はバリで開催された G20 サミットの際に中国の習近平国家主席との会談で、この会談を開催できてとても幸せだと語りました。会談は32分間でしたが、大きな外交転向を示しました。会談中、習近平国家主席は両国間の関係を改善するよう求めました。習近平国家主席はこれまでの両国の温かい関係は尊敬に値すると述べました。それでは次のニュースです。世界銀行はインドネシアのエネルギー転向のステップを支援する準備ができていることについてお伝えします。世界銀行業務担当専務理事アクセル・ファン・トロッセンベルグ氏はバリーで開催された G20 ビジネスサミットの合間のアイランガハルタルト経済担当調整大臣との会談で、インドネシアの経済変革のステップへの支持を表明しました。火曜日のジャカルタでの公式声明が引用したように、トロッセンブルグ氏は気候変動に対処する現在の世界的な必要性により、世界銀行はインドネシアのエネルギー移行装置を支援し、太陽光、風力、水力エネルギーなど二酸化炭素排出量を表現する準備ができていると述べました。一方、アイルランド大臣はインドネシアの経済を変革する努力において持続可能な原則を優先することにより、インドネシアは再生可能エネルギーの利用を引き続き奨励すると述べました。現在の経済的課題を克服するために、インドネシア政府は工業を維持し、極度の貧困などの深刻な 景気後退の影響を回避することを保証しています。それでは次のニュースです。世界人口は現在80億人。国連は深刻な脅威を警告することについてお伝えします。国連は11月19日火曜日に世界人口が80億人に達したと報告しました。国連はまた地域、特に気候変動による資源不足をすでに経験している地域が直面するより深刻な脅威があるだろうと警告しました。11月15日火曜日にロイターが引用したように、国連の予測によると2080年代には世界人口がさらに24億人増加するため、食料か水か電池かガソリンかを問わず利用できるものは先ほとんどないということです。これは生物多様性センターの人口と持続可能性のディレクターであるステファニー・フェルステイン氏が語ったものです。ステファニー氏によると、誰もが燃料、木材、水、そして帰るための場所を必要としているということです。国連人口局長のジョン・ウィルモス氏は、世界の人口が80億人に達する将来の大きなリスクについて警告しました。80億人の人口は人類の成功の証であると同時に、将来の大きなリスクでもあります。それでは最後のニュースです。ゼレンスキー大統領は G20 サミットでの演説で、ロシアにウクライナからの軍隊撤退を要請することについてお伝えします。フォロディミル・ゼレンスキー大統領は11月15日火曜日の G20 サミットで演説で、ロシアに対しウクライナに駐留するすべての軍隊を撤退させるよう求めました。ゼレンスキー大統領は G20 首脳の前でのバーチャル演説で、ロシアはウクライナ領土からすべての軍隊と武装組織を撤退させなければならないと強調しました。その演説でゼレンスキー大統領は、戦争に関するウクライナの提案も提示しました。これらのポイントの一つは放射能の脅威についてです。彼によると、ロシアはザポリージャ原子力発電所をいつでも爆発できる放射性爆弾に考えたということです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日はポルトガル大統領2022年ポルトガル外交バザーでインドネシアを称賛することについてお伝えします。在リスボンのインドネシア大使館はポルトガル外交バザーに参加しています。この活動はポルトガルの様々な外国大使館と認定国際機関の参加を得て、ポルトガル外交官家族協会が毎年開催するチャリティーイベントです。2022年版のポルトガル外交バザールで、国際会とマデイラ島とアゾレス諸島の特別自治区の両方から42人の代表者が人道目的の資金調達に参加しました。今年のバザールの資金はメンタルヘルスの問題や特定の症候群を持つ可能性がある危険にさらされている子どもや青少年を扱う機関に向けられました。2022年11月11日と12日に行われた2日間の活動中に訪問者数は1500人を超えて、リスボンの議会センターの建物を埋め尽くしました。インドネシアのブーツはポルトガルのマルセロ・レベルデ・ソウサ大統領から称賛を受けました。これはインドネシアの本場の商品が売られている様子を見に訪れた際にマルセロ大統領が語ったものです。バリースタイルのブーツ装飾とワンダフルインドネシアのお気に入りの目的地の背景写真はポルトガル大統領の関心を引くことに成功しました。インドネシアのブーツではバティックや織物を作った個性的な洋服やアクセサリー、手工芸品が展示されていました。インドネシアのブーツでは手工芸品やファッション製品に加えてパッケージ食品も販売しています。訪問者はインターナショナルグルメの屋台でインドネシア料理を味わう機会もあります。選んだメニューはビーフジャーキーのバラド入りチャーハンとスパイスフライドチキンと黄色いのご飯です。友好国の大使もインドネシアの手工芸品を高く評価しました。南アフリカ、インド、韓国、フィリピン、タイなどの大使などバティックの服や手工芸品を購入するために立ち寄る人も少なくありません。展示された商品の中でも初日で売れ切れたオリバッグは大変好評でした。ヤシの木で作られたキッチン用品、バティックのショール、線香もポルトガル人に人気がありました。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1972年11月16日に世界遺産に関するユネスコ総会のことから始めます。11月16日は世界遺産会議の日です。世界遺産は文化と自然の場所であり、人類にとって意味のあるものであり、次世代の遺産となります。国際的な世界遺産プログラムはユネスコ世界遺産委員会によって管理されています。 このプログラムは1972年11月16日にユネスコ総会が出席した世界の文化遺産と自然遺産の保存に関する会議を通じて作成されました。すべてのメンバーによって協定が合意され、2004年以来合計788の場所が世界遺産リストに登録されました。次に1988年11月16日にバナジール・ブット・シーはパキスタンのイスラム国の最初の女性指導者になったことについてです。バナジール・ブット・シーはポスト植民地時代にイスラム教の国を率いた最初の女性でした。1988年11月16日に10年以上ぶりの公開選挙でパキスタン人民党というバナジールの政党は国民議会で最大の議席数を獲得しました。ブット氏は12月2日に最年少の35歳で連立政権の首相に就任し、現代においてイスラム教徒が多数を占める国を率いる最初の女性でもあります。最後に2002年11月16日に中国の広東省で初めてサルス疾患が記録されたことについてです。サルスまたは重症急性呼吸器症候群は重症急性呼吸器疾患の一種です。サルスは2002年11月16日に中国の広東省で初めて発生しました。 SARS は現在コロナウイルスが原因であると考えられています。 SARS 患者の約 10% が死亡したため、 SARS は恐ろしい病気になりました。 SARS は非常に急速に広がり、2003年2月下旬に近隣の香港とベトナムに到着し、その後国際観光客を通じて他の国に到着しました。この流行の最後の症例は2003年6月に発生しました。その流行では8069症例が発生し、775人が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は中国はインドネシアが農産物の輸出を増やす機能を開くことについてお伝えします。世界で最も人口の多い国中国は、自国の高い食料需要を考慮して、インドネシアが農産物の輸出を増やし続ける機会を開きます。アンタラ通信によると、11月11日金曜日、中国の貿易担当副大臣ワン・ショウエン氏は、北京で中国へのインドネシアの農産物の輸出額は、この10年間毎年 8% ずつ増加していると述べました。しかし、これまでのところ、インドネシアのシェアは中国の農産物総輸入量のわずか 4% に過ぎません。中国とインドネシアの農産物の貿易促進において、ワン・ショウエン氏は、これはインドネシアから中国へ農産物を輸入する市場の可能性は依然として非常に大きく、見通しは依然として非常に明るいことを意味すると伝えました。 昨年、中国の習近平国家主席は、中国は今後5年間で1億5000万米ドル、約2兆3400億ルピア相当の農産物を ASEAN 加盟国から輸入すると発表しました。習近平国家主席によると、これはインドネシアが中国への農産物の輸出を拡大するためのより大きな機会を確実に提供するでしょう。中国とインドネシアの農産物貿易促進イベントでは、インドネシアの8つのビジネス団体が農産物の貿易契約に証明しました。契約の一つは中国が250万トンのパーム油とその派生製品を26億米ドルまたは約 40.3 兆ルピアでインドネシアから購入することです。一方、インドネシア共和国のズルキフリアサン貿易大臣はオンラインで貿易契約合意の達成に対して最高の感謝を表明しました。ズルキフリ大臣は中国と緊密な協力関係を構築しようとするインドネシアの団体やビジネス関係者の熱意がグローバルな課題の中で双方によって総合に利益な長期的な協力関係を生み出すことができると信じています。彼は2021年のインドネシアからの中国へのパーム油とその派生製品の輸出額は66万トンに達し、2020年の達成と比較して 14.17% 増加したと述べました。リストの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Of Indonesia.
ナーの皆さん、ボスのインドネシアです。今日は西ヌサテンガラ州のサピッ観光村をご紹介します。ロンボク島のリンジェニザンは自然の美しさに多くの魅力を与えています。リンジェニザンの自然の美しさを提供する一つのエリアはサピッ村です。この村は西ヌサテンガラ州東ロンボク県スウェラ地区にあります。山の中のほとんどの村のように東ロンボクで最も古い村の一つであるサピッ村は多くの自然の美しさを提供します。しかし特にこの最も古い村では他の村と少し違います。村はリンジャニザンエリアにあり、訪問者の目を楽しませてくれる美しい景色を約束します。海抜650メートル以上の標高の上に位置し、息を呑むようなパノラマの日の出を見ることができます。長い間観光客はサピッ村を日の出を楽しむ場所にしています。朝の太陽の美しさはロンボクでの忘年会を楽しんだ後、新年から観光名所として利用されます。またサピッ村にいるなら必見の場所の一つ、パレジパンの丘も訪れることができます。日本の占領時代の遺跡または目印の石彫があったことからパレジパンの丘と名付けられました。残念ながら最近日本の遺産を保管する場所の目印と誤解されていたため、人々によって破壊されました。実際に解体後も遺跡は見つかりませんでした。パルジュパンの丘は通常夏の間は日の出と日没を見るために観光客でにぎわいます。 2.5 ヘクタルのキャンプ場があるので、キャンプが好きな観光客に適しています。訪問者は丘の上で日の出と日没を楽しむことができます。サピッの美しさはそれだけではありません。サピッ周辺にはレモンバス、レモン植物園、スバウ温泉もあります。それらのすべては訪問者の観光客のニーズを満たすために設備が整えられています。例えばスバウ温泉は硫黄温泉を楽しみたい観光客がよく訪れます。サピッ村に行きたい観光客のためにたくさんのホームステイ先が用意されています。東ロンボクで最も古い村の一つとして、この村にはもちろんマウリッブレック、ブブルスバトゥ、イエラメッレバン、ガユガユ、トラクバラまたはヤクヨケ、素晴らしい文化財もあります。運が良ければ観光客はサピッ村を訪れる特定の時間にこの文化イベントを見ることができます。サピッ村に行くには西ヌサテンガラ州の首都マタラム市から陸上輸送で2時間以内で行くことができます。 リスナーの皆さん、これでパソコンの連写を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Dibesarkan di negeri yang mengagumkan, beragam suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri untuk selalu ingat bumi pertiwi, tempat di mana kita selalu.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia やられ海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Mengapa、 日本語でなぜですかです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Mengapa、 日本語でなぜですかというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーとラブアンバ城のツアーガイドの間で行われます。デフシンシーはなぜツアーガイドと一緒にコモド島に来なければならないのですかという理由を尋ねます。
Mengapa wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata?
Agar lebih aman.
Rizdan minasang, kaiwa o kita to kyo no topiku Mengapa? 日本語でなぜですかに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Mengapa? Mengapa? 日本語でなぜですか、なぜですか。 Wisatawan? Wisatawan? 日本語で観光客、観光客。ハルス、ハルス、日本語でするべきです、するべきです。ダタン、ダタン、日本語で来る、来る。ブルサマ、ブルサマ、日本語で一緒に、一緒に。パマンドゥウィサタ、パマンドゥウィサタ、日本語でツアーガイド、ツアーガイド。 Mengapa wisatawan harus datang bersama pemandu wisata? Mengapa wisatawan harus datang bersama pemandu wisata? 日本語でなぜ観光客はツアーガイドと一緒に来なければなりないのですか？なぜ観光客はツアーガイドと一緒に来なければならないのですか？リスナーの皆さん、会話の中で Mengapa wisatawan harus datang bersama pemandu wisata? 日本語でなぜ観光客はツアーガイドと一緒に来なければならないのですか？という文を聞きました。この文には Mengapa? 日本語でなぜですかという言葉があります。 Mengapa? 日本語でなぜですかという言葉は原因や理由についての情報を質問するために使用されます。例えば観光名所の規則などです。 Mengapa wisatawan harus datang bersama pemandu wisata? 日本語でなぜ観光客はツアーガイドと一緒に来なければならないのですかという文はデフシンシーがコモド島の規則の理由を尋ねるために使用します。他の例は他の観光スポットのルールに関する理由を尋ねる表現の例を聞いてみましょう。 Kenapa? 日本語でなぜですか？ Kenapa wisatawan harus datang bersama pemandu wisata? 日本語でなぜ観光客はツアーガイドと一緒に来なければならないのですか？ Kenapa という疑問詞は Mengapa という同じ意味の疑問詞です。しかし Kenapa という疑問詞は様々な話し言葉でより頻繁に使用されます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Mengapa wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata?
Agar lebih aman.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Kuangkan tiga kali tiga meter. Itu paling idam menganti yang sama. Joken roramo singajaknya mo beli kapan ora sayang tresno. Kapan modaran nejaon-jaon sai-sai warok banh mi instan. Yan mula adi sekon-sekon terus noken beli gelam yang jabali. Apa ada nih beli sing suke pipis pas-pasan ngirit ngenohang beban bulanan. Beli sing bagus sing sangat kedas maklum ragan beli sing terawat. Beli tua panak bos hidup indah kos sing dadi boros nyanan sing idang maya kos mogi adi sing Allah ngelah tunangan kos kang wang matunangan gaya anak kos mau malam mingguan di muka kamar kos. Ooh, yeah, 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 yeah. Pipis pas-pasan ngirit ngenohang beban bulanan. Beli sing bagus sing sangat kedas
maklum ragan polis sensor awal. Beli tua anak kos, boya jopana bos, hidup indokos, sing dadi boros, nyanan sing idang maya kos, mogi adi sing Allah, ngelah tunangan kos, kang wang mau tunangan, gaya anak kos, mau malam mingguan di muka. Kamar kos di muka kos, beli tua anak kos, boya jopan anak bos, beli tua anak
Nan minasan, kore de Nihongo Hoso o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia, mail は poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。